令和2年3月議会の最後の質問者として一般質問をさせていただきます。中西市政が誕生して早くも2年が経ち、市長が選挙時に確かな財政運営で市民の心豊かな街づくりで3つの決意を示しておりますが、その中で市民の安心を確実に届けるを中心とした質問をさせていただきます。まず留萌市の現状として人口減少は確実に進んでおり、大都市圏への人口流出を止めきれておりません。また市内の企業の経営状況も決して好調と言えない状況にあります。各産業での人手不足も顕著となっております。さらに危機的な状況として新型コロナウイルス感染が全国に発生し、市民の不安も増している状況となっております。このような状況の中、市民が安心で安全に暮らしていける政策を確実に実施していくことが重要となっております。まず第1点目に安心安全なまちづくりに関する事項、第2点目に地域医療に関する事項、第3点目に学校教育の充実に関する事項、第4点目に地域創生に関する事項について市長の見解をお聞きいたしますので答弁をよろしくお願いいたします。まずはじめに大項目1点目の安心安全なまちづくりに関する事項で、通学路などの防犯専門員の配置についてですが、文部科学省は新年度から通学路の巡回などの業務を担うスクールガードリーダーについて、現在の1700人から4000人に人数の大幅な増加を目指し、それに伴う新年度予算を盛り込み、スクールガードリーダーの空白地域を解消し、全自治体への配置を目指すこととしております。留萌市において、スクールガードリーダーの現状をお聞きいたします。また、効果についてお聞きいたします。次に、災害発生時における避難所の環境整備についてですが、留萌市防災ガイドマップによると、市民に対し、地震、津波、豪雨災害など自然災害に対応するため、避難場所、避難情報、避難時の非常時の持ち出し品、備品などを示しております。また、災害時協定についても民間企業などを中心に締結しており、災害時の応急対策も着実に実施しておりますが、今回提起しておきたい事項として、避難所の備品の確保に関するものでございます。災害規模によっては、多くの市民が避難所を利用し、期間も長期化する可能性が考えられます。避難所での生活を円滑に実施するために、電源、住居環境、情報伝達、衛生環境に関する備品が必要となりますが、留萌市の整備状況と今後の取り組みについてお聞きいたします。また、国が示している避難所運営ガイドラインに沿った運営マニュアルを作成しているのかお聞きいたします。次に、合同墓の使用方法についてですが、留萌市では少子高齢化や核家族化などに伴う墓の継承問題や埋葬形式の多様化により、残された親族に対する選択肢の一つとして合同墓を設置したところでございます。道内の合同墓設置自治体は、この使用要件、その使用要件及び使用料など独自の基準を定めております。まずはじめに、留萌市において今年度の使用状況及び今後の見通しについてお聞きいたします。次に、使用要件についてでございますが、留萌市では生前申し込みを行っておりませんが、道内各市の使用要件で、生前申し込みを約4割の自治体が実施しておりますが、当市において生前申し込みについて、市長の考えをお聞きいたします。大項目2点目の地域医療に関する事項で、留萌市立病院の 看護師確保対策についてですが、留萌市市立病院は第2次医療機関として地域の中核病院を担っております。救急医療、災害拠点病院、周産期、小児医療など多くの役割を持っており、医師確保とともに看護師確保も重要な課題であると考えております。看護師は平成31年4月1日の実数で175人であり、4月2日以降の退職者15人、それから新規採用者9人で、令和2年度当初169人体制で看護を担うこととなります。看護師の確保に関するこれまでの具体的方法についてお聞きいたします。また特に新年度の取り組みがあればお聞きいたします。次に、新型コロナウイルスに関する対応についてです。世界的な広がりを見せている新型コロナウイルス感染症は日本に深刻な状況となりつつあります。国内の感染者数も徐々に増えており、死亡者も発生している状況であり、感染経路も明確とならない事例も発生し始めております。このウイルスは飛沫感染で伝播し、高齢者など免疫力が弱い方が重症化する傾向があります。留萌市では町内に危機対策本部を設置し、10日までの市主催行事の延期または中止を実施しておりましたが、5日に対策本部の会合を開催し、新型コロナウイルスの感染防止のため3月31日まで期間を延長したところでございます。また学校などの臨時休業や各イベントの中止、生活必需品の不足など市民生活に影響が出ている状況となっております。このような状況の中、留萌地域の基幹病院であり、感染病床を有している留萌市立病院の役割は極めて重要となっております。今回は新型コロナウイルスに関する市立病院の対応についてお聞きいたします。大項目3点目の学校教育の充実に関する事項で、プログラミング教育の実施についてですが、新年度から全国の小学校で必修となるプログラミング教育の実施にあたっては、すべての小学校で1人以上の教員が実践的な研修を受けたり、模擬授業を実施したりすることを、最低限の必要と考えられる指導体制の基礎としており、留萌市において指導体制が整っているのかお聞きいたします。またどのような授業を行い、どのような効果があるのかをお聞きいたします。大項目4点目の地方創生に関する事項で、地方創生応援税制についてですが、企業版ふるさと納税は企業が自治体に寄付することにより税負担が軽減される制度であり、地方創生、人口減少克服といった国の施策であり、地方においても一定の財源を確保できることから、地域活性化に重要な制度となっております。今回、国では地方への資金の流れを飛躍的に高めるため、企業の税額控除を現行の3割から6割に引き上げる措置を講じ、適用期限を5年間延長しようとしております。この制度改革は地方自治体にとって大きなチャンスであると考えておりますが、留萌市の現状と今後の取り組みについてお聞きいたします。以上をもちまして、私の一般質問とさせていただきますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
芳賀議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、安心安全なまちづくりのうち、中項目2点目、災害発生時における避難所の環境についての中で、留萌市の備蓄品の整備状況と今後の取り組みについてのご質問ですが、現在市では食料、飲料水、毛布を基本とする備蓄品及び庁舎用発電機などの資機材のほか、市内6カ所のコミュニティセンターに発電機、照明器具、灯油式ストーブ、毛布及びアルミブランケットなどを備蓄しておりますが、大規模災害が発生した際の被災者の避難生活に必要な生活必需品や防災資機材等の整備が不十分であったことから、本年度被災者が避難所で生活するために必要と想定される生活物資及び資機材等の備蓄数を具体的に定めた留萌市防災備蓄計画を作成したところでございます。今後は留萌市防災備蓄計画に基づき、第一に北海道胆振東部地震直後のブラックアウトの教訓を踏まえ、厳冬期に電力が途絶した場合の防寒対策に必要不可欠な寝具をはじめ、発電機、灯油式ストーブ、ランタン、懐中電灯などの防災資機材を最優先して整備し、第2に食料、飲料水、ミルク等の非常用食料を、第3に避難所での生活で必要となる生活物資の3つの区分により、留萌市における最大被害想定避難者数、約4800人分の物資の確保を目指し、計画的に整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。また、現在、国におきましては、国と地方公共団体の間で、物資の調達、輸送等に必要な情報を共有することができ、迅速かつ円滑な被災者支援を目的とした物資調達、輸送調達等支援システムの導入を計画していることから、このシステムの活用のほか、民間企業や他自治体との防災協定の活用により、必要な物資の供給がスムーズに行えるよう、今後、具体的な調整を進めてまいります。なお、現在、市が保管する備蓄物資については、市の防災倉庫、本庁舎地下倉庫及び西分庁舎を保管場所としておりますが、今後、備蓄計画に基づく整備を進めていくためには、新たな防災倉庫が必要であると考えておりますことから、耐震性を備え、一括管理が可能な保管施設につきましても、早急に確保していきたいと考えているところでございます。次に、国から示されている避難所運営ガイドラインに沿った避難所運営マニュアルの作成状況についてのご質問ですが、内閣府が平成28年4月に示しております避難所運営に関する業務についてのポイントが記載された避難所運営ガイドラインについては承知しておりますが、留萌市独自の具体的な避難所運営のマニュアル化には至っていないところでございます。避難所運営マニュアルにつきましては、避難所が各避難所において、避難者が各避難所において良好な生活環境を得るために、避難所の開設、運営が円滑かつ統一的に行えるように、その開設方法、運営組織、運営要領などについてあらかじめ計画しておくものであり、運営にあたっては市の避難所運営を担当する職員とともに、 各施設管理者の協力を得ながら、主に町内会や自主防災組織のリーダー等を中心とした被災者の皆さんの協力を得ながら、避難所の開設、運営などを行うことができるようになることが重要であると認識しております。市といたしましては、今後、早急にマニュアル作成に取り組むとともに、防災訓練やお茶の間トークの場を積極的に活用して、市職員はもとより、各施設管理者、自主防災組織のリーダー等に対し、周知してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、合同墓の使用方法についてとして、今年度の使用状況及び今後の見通しについてのご質問でございますが、さまざまな事情により、お墓の承継やお骨の管理が困難な方が増えてきていることから、これらの方々が選択できる納骨手段の一つとして、平成30年11月に合同墓を整備し、平成31年4月1日より供与を開始しているところでございます。今年度の使用状況につきましては、使用申請件数が43件で、納骨数が103体となっており、その内訳としては、自宅保管が17体、市内の寺院で保管が32体、市営墓地からの改装が27体、市内共同墓地からの改装が4体、他市町村から改装などが23体となっております。次に、今後の見通しについてですが、当初より前に合同墓を整備した市に確認したところ、使用開始初年度は、見込み以上の申し込みがあったが、2年目は半分ほどに減少し、以降その数で推移しているとの状況を伺っておりますので、当市におきましても、今後は年間50体程度の納骨数で推移するのでないかと予想をしております。次に、生前申し込みについてのご質問でございますが、現時点におきまして、合同墓を整備している道内の市は23市でございますが、そのうち生前申し込みを実施している市は9市と伺っております。市におけます生前申し込みにつきましては、合同墓の運用開始当初に3、4件の問い合わせがありましたが、その理由のすべてが、自分自身が実際にそのような状況になったときに、合同墓の埋蔵数がいっぱいで使用することができないのではないかという不安からのものであり、収容数は十分に確保していることを説明いたしますと、皆さん安心されたというような状況でございます。なお、ここ数ヶ月間は生前申し込みに関する問い合わせはありません。合同墓につきましては、現在、お墓やお骨の管理に困っている方に対し、納骨に関する新たな選択肢を提供するという目的をもって整備しており、生前の申し込みを受け付けることは現在考えておりませんので、ご理解願います。次に、大項目2点目、地域医療についての中で、中項目1点目、留萌市立病院の看護師確保対策についてとして、これまでの具体的な取り組みについてのご質問でございますが、留萌医療圏の24時間365日の救急医療体制を維持し、地域住民の安心安全を守る留萌市立病院においては、医師の確保はもちろんのこと、看護師をはじめ医療従事者の確保についても大変重要であると認識しております。これまでの看護師確保に向けた取り組みといたしましては、就学資金の貸し付けが大きな役割を果たしており、平成25年度から月額5万円から10万円へと増額したことにより、利用者の増加が図られたところでございます。 その他にも仕事と子育てが、子育てを両立する看護職員の離職防止と再就職の促進を目的とした院内保育所の設置や、採用担当者と看護師が一緒に道内の看護師養成校への訪問を積極的に行い、地元のインターンシップ受け入れにより留萌市立病院で看護師として働くイメージを持っていただくなどといった取り組みのほか、看護師養成校の実施を積極的に受け入れるなど、さまざまな看護師確保策を講じてきたことにより、採用につながる成果はあったものと受け止めているところでございます。今後におきましても、看護師の採用が効果的に行えるよう、取り組みを充実させていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。次に、新年度に向けた特徴的な取り組みについてのご質問ですが、看護師の体制維持にあたり、将来の退職者数に応じた就学資金の貸し付けを行っておりますが、本人の結婚や配偶者の転勤、あるいはより高度な知識や技術習得を目指して転職されるなど、予想外の退職により、十分な看護師数となっていない現状にあります。看護師の体制維持にあたりましては、院内保育や看護部内での研修、教育体制の充実など、離職防止を図る一方で、確保に向けた新年度の取り組みといたしましては、最も効果の高い看護師就学資金において、貸付人数枠をこれまでの5名程度を10名までに拡大するよう考えております。また、看護師免許を持ちながら、看護師として働いていない潜在看護師の方々の採用に向け、さまざまな事業所を通じて求人情報の提供を行うなど、人材の確保に取り組んでまいります。次に、中項目2点目、新型コロナウイルスに関する対応についてのご質問でございますが、留萌市立病院は感染症病床4床を有する第2種感染症指定医療機関の指定を受けており、院内感染の予防及び集団感染事例発生時の対応など、院内感染対策の基本方針を定め、留萌市立病院院内感染対策委員会を設置し、医療安全推進室に感染管理認定看護師を配置し、感染管理のための職員研修を実施するなど、院内並びに地域の感染対策に日頃より取り組んでいるところでございます。新型コロナウイルス感染症が北海道で大きな広がりを見せており、留萌市立病院においては、留萌市立病院内感染対策委員会を緊急開催し、疑い例患者の受け入れ体制を整えたところでございます。患者受け入れの際には、他の患者との接触を最小限にするよう配慮し、また医療従事者への接触、飛沫感染予防対策を十分に行い、入院が必要な状態の場合は、感染症病棟で個室管理とするものであります。新型コロナウイルス感染症の広がりや、その対応策につきましては、厚生労働省や北海道から毎日新しい情報が出されておりますので、関係機関と情報共有を図りながら、市民の皆様に安心していただける医療を提供できるよう努めてまいります。次に第項目4点目、地方創生についての中で、中項目1点目、地方創生応援税制についてとして、企業版ふるさと納税の留萌市の現状と今後の取り組みについてのご質問でございますが、企業版ふるさと納税は、 自治体が地方創生や人口減少といった課題に対応するため、地方版総合戦略に位置づけられた地方創生に資する事業に対して、寄付をした企業の損金への参入、法人関係税額の軽減を合わせた約6割の負担が軽減され、地方への資金の流れを高め、地方創生の取り組みを後押しする制度であります。昨年12月20日に、令和2年度税制改正の大綱が閣議決定され、企業版ふるさと納税の拡充、延長が盛り込まれ、企業及び地方公共団体の双方にとって、より使いやすい仕組みとなる予定でございます。市といたしましては、現在、企業版ふるさと納税の活用には至っておりませんが、この度の税制改正を踏まえ、民間資金を引き出すための地方創生に効果の高い事業の立案や、企業へ働きかけにより本制度を活用した施策の推進に向け、可能性を検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
芳賀議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えさせていただきます。はじめに、大項目1点目、安心安全なまちづくりについての中で、中項目1点目、通学路などの防犯専門員の配置についての留萌市におけるスクールガードリーダーの現状及び効果についてでございますが、スクールガードリーダーは、北海道学校家庭地域連携協力推進事業実施要項に基づき、警察官 OB や教職員 OB などの防犯に関する見識を有する方を委嘱することになっているところでございます。留萌市におきましては、平成18年度から活動を開始しており、当初は警察官 OB の方2名で実施していたところでございますが、平成23年度途中からは1名体制で実施しているところでございます。今年度は1回あたり2時間の活動時間とし、各小学校を巡回する日をあらかじめ決定し、子どもたちに対しての安全な登下校のための声かけや、安全な通行のための指導、また学校に対しては改善すべき点の指導などを年間で延べ40回の活動をしていただいているところでございます。スクールガードリーダーを配置する効果といたしましては、警察官 OB という防犯に関する知識を有する方が、通学路の点検などを実施することにより、学校や通学路における子どもの安心安全の確保が図られ、子どもたちが安全で安心して教育を受けられる環境の一助になるものと考えているところでございます。次に、大項目3点目、学校教育の充実についての中で、中項目1点目のプログラミング教育の実施にあたっての留萌市の指導体制などのご質問についてでございますが、令和2年度から新たな学習指導要領に基づき、小学校で導入されるプログラミング教育は、新たな教科として設けられたものではなく、各教科の特質を生かし、教科横断的な視点から実施されるものでございます。その際、プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりすること自体を狙いとするものではなく、自分の意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組み合わせが必要かといったことを論理的に考えていく力であるプログラミング的思考や、コンピューターの働きをより良い人生や社会づくりに生かそうとする態度などの情報活用能力の育成を図り、各教科等での学びをより確実なものとするため、取り組むものとされているところでございます。国においては、少なくとも各学校1名以上の教員が実践的な研修を受けたり、 授業の実践や模擬授業を実施していたりすることを最低限必要な指導体制としておりますが、留萌市内の小学校においては、すべての学校で1名以上が実践的な研修に参加していること、校内研修や研修用教材などを活用した教員個人の研修を実施していることをクリアしていることから、プログラミング教育の実施に必要な指導体制は整っているものと考えているところでございます。また、どのような授業を行い、どのような効果があるのかにつきましては、例えば学習指導要領に例示されている算数や理科、総合的な学習の時間の単元等での実施するものなどが想定されているところであり、基本的には小学校においては各学級担任が各教科等を指導する中でプログラミング教育を実施していくことになると考えているところでございます。プログラミング教育の充実に取り組むことで、言語能力などと同様に子どもたちの学習の基礎となる資質能力の一つである情報活用能力の育成が図られることが期待されているところでございます。以上でございます。
羽賀議
員、では再質問の方何点かお聞きしたいと思います。まず通学路の関係で防犯の専門医の配置についてでございます。留萌市の宝であります子どもたちの安全を確保するということは、重要な政策ではないかなと考えております。で、地域全体で子どもたちを守っていくということが必要でありまして、防犯に関しまして、子どもに携わる登下校に携わるとすれば、交通指導員や民生児童員、それから留萌警察署は犯罪関係の情報収集、それから防犯関係団体等が あるわけですが、これらの団体との連携ですね、このスクールガードの人たちの連携というのは、どのように行っているのか、お聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。教育委員会が事務局を務め、スクールガードリーダーのほか、国道や道道指導の道路管理者、留萌警察署交通課、そして市の総務課や校長会の代表者などにより構成する留萌市通学路安全推進協議会を設置し、小学校の通学路の安全確保に努めておりますが、毎年小中学校から提出された通学路の危険箇所について、スクールガードリーダーの方のほか、警察署道路管理者にも参加いただいて、市教委と合同で点検を実施しているところでございます。この合同点検の結果を受けて、開催する協議会の会議におきましては、民生児童員協議会の代表の方や留萌警察署生活安全課の方にもオブザーバーとして参加していただいて、通学路の課題解決を図るための協議を行うとともに、不審者情報などの共有を図っているところでございます。またスクールガードリーダーが通学路を巡回する際には、交通安全教育指導員とも不審者情報などの情報共有を行っており、巡回活動時以外にも民生児童員や防犯協会の方とも情報共有を行っている、そういう状況になっているところでございます。
羽賀議員、
全体としていろんな団体の方がご協力をいただきながら、この子どもたちの通学路、主に通学路になると思うんですが、防犯の関係についてご活躍されているということでございます。で、この日常的に防犯の関係で、そういうところが起こりやすいところとか、不審者情報とか、いろんなケースバイケースであると思うんですが、で、この例えば防犯専門員というのが今先ほどの答弁で、お聞きしますと1名という状況となったということで、理由も分かるんですが、この今の段階で1名のままで、それらのことが全部網羅できるとお考えなのか、それとも今国の方でもなるべく全部の自治体に配置するようにということで、 予算の方もですね、つけているような、まあ、新年度予算通らないとなんですが、つける予定でいる状況にありますので、この辺 の増やすのか現状でやっていくのか、その辺の見解をお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。国は川崎市ですか、スクールバスを待っていた小学校の児童などが20人殺傷された事件などを受けまして、令和2年度予算でスクールガードリーダー1700人から4000人へ増額するという予算を確保しております。まあ、それは見守りの目が行き届かない空白地帯をなくそうと、そして児童生徒の安全確保に役立てるという考えで、文部科学省から警察官 OB の全国組織である経由会の各地区連絡協議会で、そういった退職後の活動をしていただける方を何とか検討してはどうかという話もお聞きしているところでございます。留萌市につきましては現状、1名体制でございますけれども、市街地の小学校を重点的に巡回していただいておりまして、また各学校からも巡回回数の増加等の希望といいましょうか、そういったものも現状では受けていない状況でございますので、人数的なことにつきましては他の地域での取り組み事例など、そういった情報収集に努めてですね、ちょっと研究してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
芳賀議員。
町の規模とか学校の立っている個数とか、それからそういう犯罪の起きやすい場所とか、各都市によってそれぞれ違ってくるんだろうなというふうに考えております。でぜひ基本的にはせっかく予算も、どのくらいつくかまだはっきりしてないんですけども、もしそういう予算がつくようであればですね、ぜひ検討していただきたいなと思います。で、同時に他のいろんな組織がありますから、これらの組織の人方の情報をちゃんと共有した中でですね、なるべくそういう不審なもの、不審者とかそういう情報を的確にこういうふうに、お知らせしてですね、子どもの安全第一にですね考える教育委員会としてのお立場をですね、しっかり行っていただきたい、これは希望として申し添えておきます。で続きまして、一問一答になります。災害発生時における避難所の環境整備の関係です。で今の市長の方から留萌市の災害に関する資材の関係の整備状況のについてご説明がありました。で計画を立ててですね、年度でこういうふうに多分増やしていくんだろうなというふうに思っております。で4800人分ということで、お聞きいたしました。これは4800人というのは最大限というか、想定としてはどのぐらいの災害を想定して4800人分という目標を立てたのかお聞きしたいと思います。
市長。
総務部長の方にお答えさせていただきます。
総務部長。
はい、お答えいたします。こちらの約4800人という数字でございますけれども、北海道の方で策定しましたもう一市地域防災計画、こちらの中でですね、被害者の最大想定ということで、留萌市の場合4771人と想定していることがありまして、この4771という数字をもとに4800と想定したところでございます。以上です。
芳賀議員。
計画的にですね、その物資の確保と保管十分にお願いしたいというふうに思っております。この災害物資の保管に関しては、これは物ですから、予算あって買って備蓄庫をしっかりして、やればいいんですが、次に問題になってくるのがですね、避難所の環境整備の関係なんですよ。実際に発生したときに物資が来ます、情報はいろいろ混雑します、それから住民避難者が来ますと。 で避難所をどういうふうに運営していくかというところが、これまた頭を使わなきゃならないし、きちっとした整備をしておかなきゃならない部分だというふうに考えております。で避難所の運営に関しましては、主に、被災避難所の運営サイクル、朝何時からどうのこの、お昼からどうのこの、お昼からはこういうふうな日程でありますよと、それから物資が入ってきたらどこにどういうふうに保管しますよというようなものがあるわけですが、この避難所の運営サイクルとか情報の取得、それから情報を共有しなければならないし、食料と物資の管理、それから衛生面の環境の維持や避難者の健康管理など、さまざまな対応が必要となってくるわけです。でこれにつきましては、先ほどのご答弁の中で、今後は、マニュアル等をですね、作っていきたいということでお聞きしておりますので、ぜひ早急にですね、作っていただきたいなと。ただこれも避難所の規模のによってはまた多少違ってくる可能性もあります。大きいところと小さいところと、その辺もですね、ちょっと考えながらお願いしたいなというふうに考えております。で、もう一問一答なんですけれども、今回今避難所の運営に関して、検討されるということでありましたが、でぜひこの検討の中でですね、女性の立場、女性の考え、視点というものをですね、組み込んだ方が私はいいんでないかなと。男性ばっかしでこういうふうにいろいろ考えると、なかなか行き渡らない、気づかないところが あると思いますので、ぜひそういう作るときにですね、女性の視点なり、女性の立場を取り入れたものを作るべきだというふうに考えておりますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
避難所における運営マニュアルということで、これはですね、やはりそのマニュアルで済むことではないなというふうに思ってます。で、留萌市においては、まず、経験のない、状況になるわけですから、それぞれが避難所に入る方々が、それぞれが意識し、また助け合うという気持ちがないとですね、それぞれの思いだけで、なかなかこれはできないということで、ご理解をいただけるものだというふうに思っておりますが、その中では、市の職員がリーダーになり、また地域町内会の方々にお願いしてですね、一緒にそこのやはり生活共同体を作るわけですから、必要なことはしていくべきですし、また女性子どもに対する視点というのもですね、当然その中で組み入れていかなきゃならないし、今私どもが作っているガイドラインの中にもその視点は入れてありますので、今後特に考えていく、さらに進めていく上では、女性、子どもを含めてですね、やはり女性の意見を聞いていくということはもう大事なことだというふうに認識しているところです。以上です。
羽賀議員。
続きまして、合同墓の関係なんですけれども、先ほど現状と設置の関係について、いろいろあるということでお聞きしました。結構空いてるということで、安心している方も多かったのかなというふうに今、思っているところでございます。で、この生前申し込みの関係についてなんですが、そういう状況であればあまりこだわらないんですけれども、制度としてこの生前申し込み制度を、需要があるないかかわらず制度として、付け加えるというような考えはないのか、ご確認しておきたいと思います。
市長。
生前、申し込みにつきましては、この合同墓を作る際にもですね、議論をされているところですが、現在としては、生前申し込みを受け付けるということは考えていないということで、ご理解を願いたいと思います。
羽賀議員。
続きまして、大項目の2点目の地域医療の関係で、私立病院の看護師確保対策の部分であります。ご答弁いただきました。で、いろいろな制度等を持ちながらですね、看護師確保を行っているというふうに感じておりますが、 特に強調されていたのが、就学資金制度の関係だったというふうに聞きました。まあ、5万円から10万円と、それからその中で対象の関係でですね、5名から10名に拡大した形で取り組んでいきたいというご答弁がございましたが、具体的にどのようにして取り組むのかお聞きしたいなと思います。
市長。
その件につきましては事務部長の方に答弁させていただきます。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。5名の枠の時にですね、今現状は5名枠で足りている部分もございますけれども、5名枠を超えての相談の時にはどうしてもお断りしなきゃならないような状況もあったということがありますので、それが採用していると今例えば少し今足りない部分についてもある程度緩和できたかもしれないということを想定すると、これから何年か先のですね、状況を見据えながら多めに枠を設けることによって逆に借りやすくなるだろうというふうな判断を持っておりまして、で現在も実のところ、これはこれからの話にはなりますけれども、すでに10名枠に対して7名ほどの方から申し入れの方までご相談があるというような状況でございますので、そういうことからすると5名枠だったことによってなかなか借りていただけなかったのかもしれないということがありますので、10名枠にしてですね、これ借りやすくなったということで、整備をしたということで考えております。以上でございます。
芳賀議員。
この就学資金は対象、高校生のところで、こういう制度ありますよと、ぜひ看護学校、そういうところに進学する場合について、こういう有利な制度がありますから、ぜひご利用いただきたいという制度でありまして、当然その制度を利用していただいた場合については、無事、国家試験が通ったらですね、看護師として私立病院の方にですね、働いていただきたいというような制度でございます。そこで学校の関係で、に対して、この制度がこういう制度がありますよということで多分周知されていることと思いますが、その辺についてちょっと確認を取っておきたいと思います。
市長。
この答弁につきましても病院事務部長の方から答弁させていただきます。
病院事務部長。
はい、看護師養成される学校の方にはですね、広くこの制度については周知をしておりますし、また留萌高校の方にもですね、こういうものがありますよということについては毎年お知らせをしておりまして、で看護学校については担当者の方も足を運んでですね、説明もさせていただくということで、これからもさらに充実していきたいというふうに思っております。以上です。
芳賀議員。マイク。
新型コロナウイルスの関係で、時間もありますので少し質問したいと思います。まず看護師が十分に充足されていない状況の中でですね、感染病床を運営することになると思うんです。もし入院患者が出た場合ですね。でそうすると感染病棟の中で参考体制をこういうふうに看護師取っていかなきゃならない。でそうなった場合他の病棟の関係にですね、看護師の負担が出てくるのではないかなと懸念されるわけですが、感染病棟担当スタッフ確保、現状の人数の中でやるしかないのかなというふうに思っているんですけれども、この実際に感染病棟担当スタッフの確保というのは院内の中では可能なのかお聞きしています。
市長。
先ほどの議員の質問の中でも答弁をさせていただいておりますが、現状としては今の医療スタッフの中で対応できるという判断をしているということでご理解願いたいと思います。
芳賀議員。
医療スタッフの関係の研修の関係です。先ほどの答弁の方でも研修されているという答弁がございました。で行動マニュアル、確かに行動マニュアルというのはあるんですけれども、実際に感染病棟で出入りする場合とか、それから中で看護する場合とかの方法論というのが、二次感染を起こさないとかですね、いう、それから本人が そういう感染にかからないようにするというような結構厳しい管理があると思うんですが、こういう管理方法なり、こういう作業の実際にですね、職員が、看護職員、まあ、検査やるは検査の職員もなるんですけども、実際にこういうことをここでこういうふうにしてこうだというようなものを実際に行っているのかどうかをお聞きしたいと思います。
市長、
今のその病床の感染病床の行動マニュアルということで、まあ、感染管理のための職員研修って年2回ほど実施しているということで、まあ、その対策についてもですね、十分確認されているところで、確認しているということで、ご理解を願いたいと思います。以上です。
はがき。
あと、最近の報道なんかでよりますと、医療現場の資材、医療資材の関係で、まあ、医療用マスク、それから防護服、消毒薬、まあ、これ、一般的に医療資材の関係なんですけれども、確保が難しくなってきている、または在庫がかなり減ってきているという状況が報道されております。で、留萌市立病院では、まあ、これらの医療資材の関係について、十分に確保できているのかどうかをお聞きいたします。
市長。
消毒薬、マスク、防護服などの資材の確保ということですが、まずコロナウイルス感染症の診察を際に使用するですね、防護のための N95 マスクや長袖ガウンなどについては確保されております。ただ、日頃の感染予防に使うサージカルマスクやアルコール消毒液、アルコール消毒剤、これが入手困難な状況になってきているという状況です。しかしながら、この入手困難な資材につきましても、在庫が途絶えるということがないということで、なんとか少しずつではありますが、まあ、納品がされている状況ということで、ご理解願いたいと思います。以上です。
芳賀議員。
国の方もこれらの問題を、まあ、真剣に受け止めながらですね、まあ、医療の現場にはまずこういう資材を優先すべきではないかというような報道もなされているようでございますが、ぜひ確保なり在庫不足が生じないようにですね、市長はじめ、また病院院長はじめですね、先頭に立って、まあ、要請するものは国に要請するもの、道に要請するものは要請するものとしてですね、しっかり行っていただきたいなというふうに考えております。それから先ほどの前の議員さんの方の答弁の中であったんですが、感染病床、留萌市立病院4ベッド、それから全国で94床のお話であります。で、実は国の方で、このキャパ、収容人数があふれた場合というか、見れない感染病床をはみ出た入院患者がこういうふうに今後出てくる場合について、その一般病棟の使用も視野に入れているようなお話がございました。で、先ほどの答弁の中で、病棟をこの感染病棟に使えるんではないだろうかというご答弁がありました。で、まあ、私の質問は、まあ、一般病棟も感染病棟で転換していくんですかという、まあ、質問をしようと思ったんですが、まあ、その可能性もあるというご答弁をいただきましたので、でこの病棟を例えば丸々感染病棟にする場合、当然そこにはうちの病院は空いているところは多分なかったと思うんですけども、入院患者のどこかの病棟を病棟になると思うんですけども、そこの入院患者さんをどこかの病棟にずらすなりしていかないと、まず一つは開かないというのがまず一点で、もう一つは他の病棟で、ベッド数がなかったらそこに入りきらないという問題も考えられるのではないかなということであります。で、そのもう一方では感染後がしやすいような病院は国の方では指定しないんじゃないかという 報道もありますが、確認しておきます、留萌市立病院は、国からこのような文書での指示なり、お願いなりが実際に来ているのかどうか確認しておきたいと思います。
市長。
まず市立病院としてはですね、ご理解いただきたいのは、感染病棟があるということで、指定されているということをご理解していただきたいと思います。ですから、今それぞれ その指定ということについては、公表されてないということもご理解をいただきたいと思います。以上です。
羽賀議員。
これ以上聞きません。市民は、ね、どこでどうのこうのって聞きたいところも あるようでございますが、公表されてないということでございますので、そのように、取り扱っていきたいと思っております。でいずれにしても新型コロナウイルスの感染の関係、病院は病院の現場の中で、一生懸命、やっていただけなければならないと思ってますし、行政は行政の中で、市長が、できるだけ市民の不安を軽減するようなですね、正確な情報を流しながらですね、市民の命を守っていかなければならないという立場でございますから、最後に市長の方にですね、この新型コロナ、状況、先行きどうなるかちょっと読めない部分もあるんですが、現時点でですね、やっぱり市長が自らやっぱり市民に対してですね、こういうふうに頑張っていきたいと、協力していただけるところはですね、協力していただきたいというような、決意も含めて、メッセージも含めてですね、何か一言あればお聞きしたいなというふうに思っております。
市長。
新型コロナウイルスにつきましては、本当に世界的なことになってきております。また日本においてはなかなかその検査ができないということも含めてですね、数が少ないんでないかとか、さまざまな報道がされておりますが、現在留萌市においてはですね、感染者がいない。でこれはやはりその一般的に言われているクラスター現象が起きてないというふうに私も判断しております。やはり今後引き続きですね、皆様には外出等の自粛、どこまで制限できるかというのはこれはもう別です。ただ普段普通に出歩くこと、ただ集団の中に紛れていかない、そういうようなことを気を使っていただきながらですね、常に報道または正確な情報を入手していきながらですね、私ども市としてもですね、正確な情報をホームページ等を通じて出したり、FM モールを通じて出したりをしていきたいというふうに思っておりますから、やはり今の状況、昨日、専門委員会の方では、19日というのが一つの、また目安という日にちを設けておりますから、やっぱりそういうのをいろいろ情報を収集しながらですね、市民の皆様にも安心して暮らせていける状況になっていくためにも、ご協力をいただきたいというふうに思っております。以上です。
4番、羽賀議員の質問。ごめん。羽賀議員。
すみません、あと1問だけ。
すみません。
一番最後の地方創生の関係で、お伺いいたします。先ほどの、答弁の中でですね、可能性を探していきたいというような答弁をいただきました。これは現実的にやるとすれば難しいのかどうかがちょっと聞きたいんですけども、どうなんでしょうか。
市長。
このやはりその企業版ふるさと納税っていうのは難しいといえば難しいだけども、やはり私どもとすればですね、多くの関連する企業さんで、これは地元企業じゃなくて地元に関連するという第一条件ですから、昨年も少しずつ私としてもいろいろ行動はしていきましたけども、やはり まあ、これからその道の駅ですとか、さまざまな投資に向けてですね、協力していただけるものについてはいろいろこちらから提案をしていくという手法を取りながらですね、可能性を探っていきたいというふうに思っているところです。以上です。
羽賀議員。
最後にします。大変難しいところもあるのかなというふうに思っておりますが、まあ、チャンスとしてはですね、財源をこういうふうに留萌市の方で、使える財源をこういうふうに企業の方からですね受けることができるということでございますから、ぜひ挑戦してみる価値はあるのかなと。で、関係人口の拡大とか、留萌市が今取り組んでいる事業もありますから、そういうところでですね、会社をやっている方もおると思いますし、そこのどこかの留萌市以外の会社の従業員の方とか、部長さんとかですね、に会う機会もいろいろあるんではないかなと、そういう方々のですね、ご協力を得た中でですね、やっていければいいんではないかなというふうに考えております。ただそれはただ漠然に、その時にただ漠然にお金がこれだけ足りなくて市にどうのこうの寄付してくださいとか、税制のやつ、ふるさと納税お願いしますとか言ってもやっぱり逆に言うとちょっとピンとこないのかなと。できればそこに目標ですね、これのためにどうのこうのというような目標を掲げて、目標って言ったら目安ですね、を掲げた中で、お願いするという方がですね、余計分かりやすいのかなと思っております。例えば、まあ、一例として道の駅の関係でですね、屋内遊技場の建設関係、まあ、これ国庫補助と記載と単費で構成されておりますが、まあ、留萌市としてはこういうものを今これから作っていきたいんだというものをですね、やっぱり持ってそれを投げかけて、こういうふうに協力していただけないかというふうに当たった方がですね、よろしいんではないかなというふうに考えております。まあ、今たまたま例として屋内遊技場の関係挙げましたけれども、まあ、他にあればですね、その他にのいろんな政策の中で今これについて取り組んでいるんだと、ぜひ、企業の皆様、留萌市外の企業の皆様のご協力を得たいというようなですね、PR も必要になってくるのではないかなと思っておりますが、このことについて必要のですね、ちょっとご認識を取り組みをちょっと聞いておきたいなというふうに思っております。
市長。
まあ、先ほども答弁させていただきましたが、まあ、難しい中でも私自身は挑戦をし続けるということで進めさせていただきたいと思いますし、まあ、先ほども言ったとおり提案というものがですね、今必要になってきます。ですから、職員とともにですね、やはりプロポーザル能力を高めて、やはりこの何をしたいのかということも含めて理解を得ていきたいというふうに思いますし、まあ、やはり東京の留萌の会ですとか札幌留萌の会含めて、ゆかりのある方々から縁をいただきながらですね、さらに広角に広げていけるようにですね、これからも挑戦し続けたいというふうに思っております。以上です。
4番羽賀議員の質問を終わります。